木曜日17時になりました。木曜日ジンジャープルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
します
。本日のお相手は、ありがとう、ともきと
桜上げ花道深夜とな
んだ卒業か。はい、劇団オーデから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
どうだったんですか。
どうだったんですか。
楽しかったですね。
キツネとノッポだった。
うどん、
キツネうどん楽しかった。
楽しかったですね。久しぶりにやっぱり前次回は2ヶ月
3ヶ月ぶりかな。7月以来だったかな。
3ヶ月ぶりか。10月の頭にやったんで、まあ、やっぱ3ヶ月空くとやっぱりそれはそれでまた
感覚が
覚えてないというか、単純にだからネタ書く感覚がなかったので、先週も多分言ってたと思うんですけど、マジでもう全然本番までできてなくて、内容はできたけどあと道具をちょっと細かいのを、まあまあ僕が今回やったのがフリップ使ったネタやったんで、フリップの書くのはもう当日現場で書いてば本番前、本当に直前まで書いててとかだったんで、いやーもっと早く動かないといけないんだなっていうい
やいや、それでもできたってことがすごい。
いやまあまあそれはちゃんとやりましたよ。
お客様はいっぱい
いっぱいいらっしゃいましたけど、やっぱりねソーシャルディスタンスとかだったりとか、だいたい満席にっていうわけにはいかないので、う
ん
う
ん
う
ん、でもいつものベンビー会毎月やってた時よりは多いんじゃないかな。
本当、
はい、
じゃあもうなんかやっと少しずつだけど戻ってきた感覚はありますね。
そうですね、まあ、やっぱ久しぶりだったのもあって皆さん楽しみにしていただいてたみたいな、
はい、ありがとうございました。
はい、
どうだったんですか、キツネさんたち。
袖で聞いててどうだったの。全然やっぱさ、
あでもちゃんと受けてたなっていう感じはしましたよ。
いや、ね、まあ、先週もね話しましたけど、ネタ書かせてもらってちょっとなんだろうな、あの芝居チックというか、まあコールセンターで私がクレームを入れて、うん、でまあなんかこう
設定はね、
そうそう、何してくれて、何してくれんの、どうすんのみたいな感じで言って、で、まあ、うどんちゃんが途中で切れて、うん、まあ、沖縄の方言でなんかバーって言って、で実はそれがなんかこの親子だったみたいな、うん、っていう、そうそうそうそう、なんか生き別れたというか10年間音信不通の娘だったみたいな
展開があるんだ
そうそうそう、
ちゃんと起承転結は、
起承転結を作ってやって、なんかこの切れてる、私がクレーム入れてるところがねやっぱねガチというかね、あれだったから、
まあまあ確かにね、お芝居のちゃんとしたリアルな怒り方というか、
あ、なるほどなるほど、
になってしまう、
本当の怒り方ではない
かもしれない、ってしまうから、そうそうそうそう、だからあーと思って、ちょっとこうだからスピード速くしたというか、
うん、
あ、このままだと引くなと思ってちょっとスピード速くしたりとかし、
まあ、
したけど、
お二人のやつで言えば秋山さんがその芝居チックなリアルな怒ったりとかするじゃん、それに対してのうどんさんのもうコミカルな、
うんうんうん、
えひゃーとかっていうのでもう一気にバンってなる感じ。
あ、なるほどね、
それはそれでも振りとして、
まあ、まあそう、いいバランスでなってるわけだ、はい、
なんかもうやっぱでも舞台立つと分かんなくなるなと思って、でなんか演劇のとね、なんかこの、
はいはい、
演劇のって言ったらあれだけど、やっぱもうはあんま そんな客席の空気感じるけど、がっつり客席見ないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、相手ちょっと前は意識するけど、お客さん見てってことはないし、で今回シチュエーションが電話しながら客、うんうんうん、だったから、もう完全に客席見ながらだったんですよ、うん、もうなんかわけわかんなくなってきちゃって、
やっぱね、あと見てて思ったのが、うん、やっぱ芸人と役者の違いって、
うん、
やっぱ笑い待ちできるかできないかなんだなと思った。
あ、できてない、
うん、そう、めっちゃ受けてるのに次に進むから、
本当にさ笑い声が聞こえないわけ、もうパニック、多分パニックだったと思う。
そう、多分もうこっちではその世界に入ってるから、二人でのこの練習した流れとか、
うんうんうん、テンポがねあります
とかがあるじゃないですか、うん、それでやってるかだと思うんですけど、あ、今笑い声起きてるのにもったいないっていうところが3箇所ぐらいあった気がして、そういえば、そう、当日言おうと思ったけど完全に忘れて、
いや完全に、こんなこれラジオ電波に乗せて正式なダメ出しする、
そう、いや、そうだからもったいなかったなって単純に、う
ん、あ、本当、
まあ、でも来月はそれをね反省として踏まえて、ね、まあ、耳掃除していったらいいんじゃない
ですか。そうだ、でも本当にね
いや、まあでも確かに分からないですよね、そこで聞いてる大きさと舞台上で聞く笑い声の大きさって全然違うんで、
なんしなんかやっぱ が、ね、セリフ合わせもそんなにしてなかったので、うん、やっぱちょっと不安というかその辺が、うん、早く言わないととか早く返さないととか、あうどんちゃんセリフ飛んだな、自分このセリフで合ってたかなっていう多分気持ちがあったのかもしれない ね、 あ、なるほどね。
そうだからあえて笑い待ちする
余裕という間がね、
で台本の中で作ってあげるというか、
うん、そもそもね、はい、そもそもね、そんなに私どこで笑いが来るかが分かってないよね自分の台本で。
あでももうその前回のベンビー会のそのポイントは、うん、基本は秋山さんがわーっていう、うん、その後のうどんさんの一言でわって受けてたりとか、うんうん、なんか一個めっちゃ面白いフレーズがあった気がしたんだよな、
前回の
前回の
コールセンターのやつで、
コールセンターのやつで、うどんさんの一応セリフだったんですけど、なんか多分例えみたいなのを言
って、あとなんだっけな、ピザの話、
あ多分なんか基地の中でピザは食べない方がいいよみたいな、そうそうそう、
なんだっけな、
頼まん方がいいよみたいな、頼むとき気をつけなさいよみたいな、
なんか軍のピザは買ってまで食べるなみたいな、誰かが持ってくれよ基地のピザはみたいな、から買うなみたいな感じの
っていう、なんか親の教えではないけど、
そうそうっていうのを聞いて、あお母さんってなるっていう、
あその例えというか、
ね、あれはでもね、私の台本というよりベンビーさんのアドバイス、
そう、そのフレーズはめちゃくちゃ面白いなと思って、
なんかなんでお母さんって気づくのかって言ったときに、うん、まあ、昔からのくがに言葉みたいな感じで、こんなのどう、うん、ってベンビーさんが、そうそうそう、アドバイスくれて、
それが基地のピザ、
そうそうそう、基地のピザだった。だからやっぱそういう沖縄のさ文化というか、このあるあるネタみたいなのはやっぱ全然わかんないね。
なあ、まあまあそうだね、
うん、
まあ、基地のピザは確かに買ってほど買ってまで、
そうしかもずっと那覇に住んでた僕らからしたら、うん、そんなに馴染みのない軍のピザを、うんうんうん、
沖縄
知って
るのもあるかもしれない、
そうですね、だから
ベンビーさんもそうだし、はい、うどんちゃんもそうだしって、ね、まあ、お客さんもそういう方が多いだろうしっていうところだと、やっぱハマったんだろうね、
うどんさんのあの言ったセリフがすごいハマってるなと思って、
来月、まあね、来月開催されるかまだちょっと決まってないんですけれども、はい、これ来月再開、うん、開催、はい、するとしたら、あのうどんちゃんがネタ書くんで、
あ今度、
そうそうそう、あの月ごとにしようねって言って、
うどんちゃんはどんなの書くのかな、
どんなかな、そうだね、でもめっちゃなんかあれよ、構成とじゃないけど、はい、こんなのどうかな、こんなのどうかなっていう、なんかあれは考え、いっぱい考えてる、
あなるほどね、
なんかまあ女二人だから、あの合コンとかとか、なんかあの OL とかみたいな、設定はすごい考えてたんで、うん、なんか お互いにそれでね、出し合ってネタができたらなと思って、
いいじゃないですか、日付変更戦へのなんか本のストックにもなりそうだし、
まあそうですよね、
それをもうちょっと広げて
怒られそうだ、怒られそうだ、お笑いですって出したら怒られそうだ
いやもうだからそのジャンルじゃないところで分けてね、いい
そう、まあだからね、まああのまあ、役者として言ってるから、うん、なんか終わった後にあのまあ、お互い知らないお客さんだろうね、自分もそのお客さん知らないし、お客さんも自分のこと知らないし、で、まあ、終わった後乾杯というか、ありがとうございましたってこうお礼言うじゃないですか、そのお客さんに役者になったらいいのにって言われてあ役者なんですって言って、
あお客さんに、
そういうボケだったかもしれないし、
ボケかもしれないしね、
知ってた上でと、
あどうでも突っ込めないというかね、どうしても素の部分でなんかきつねうどんですどうぞって紹介された時にどういうテンションで言っていいか分かんないというか、まだ
そうかそうかそうだよな、
まだちょっとゲストの感覚で言ってしまって、
それで決めましょう、きつねうどんですってなるんだ、
そうで、まあ、そのね、そネタに入るときはもうコントだから役としていけるんだけど、
ああなるほど、きつねうどんそうか、もうコンビだもんな、
出演者紹介というか、紹介
で、はいじゃあどうぞって言って、ベンビーさんと首里之助が、
MC で
紹介してくれるんですけど、はい、どこまでこのベンビーさんと首里之助の話に入っていいのかとか、あんまり長くしてもあれだし、短すぎてもあれだしみたいな感じで、なんかなかなかそこが膨らましきれないというか、うーん、難しいなと、素の部分が難しいなと思う、お笑いライブのなんか雰囲気壊してもいけないしなって、まだなんかお客様感はある自分の中で、
いやでももう来月はまた一つ自信が持てたんでね、進むんじゃないですか、いろいろ前に、
ね
え
ね
え、そうですね、笑い待ち、次の
え毎月ここでダメ出しするの私
笑い待ちが必要です、
まあ、ありがたいですね、はい、ありがとうございました、はい、シェアさん、なんか
桜木花道、
桜木花道なの今状態が、
どういうことですか、
皆さんスラムダンク見たことあります、
当たり前じゃないですか、何言ってるんですか、
まあ、トモキさんはそうでしょうね、はい、スラムダンク見てました、
ない
じゃあこの話伝わらないな。
君が好きだと叫びたかったんすか。
どういうこと、どういうこと。
叫ばなかったんすか。
じゃあなんかこれさ、みんなに言われるわけ、まあ、同年代の人にさ、うん、スラムダンク見たことあるって言われて、知らなくはないわけ。ほらよくやるさ、テレビ番組とかでもダイジェストみたいなんだったりはするから、
はい、
知らなくはない。どんな話かとか、あの、なんですよ、左手は添えるだけとか。
はあ、その、そうそうそうそう、有名な
やつ。レイアップのなんか置いてくるみたいなやつとかは。はい、
諦めた時点で、ね。
じゃあもっと褒めてくれよ。わからないですか。
あ、わかんない。
かんない
。細かくはわかんないけど。
福ちゃんの。福田13番の。
うん、頭もじゃもじゃの子。
そう、もじゃもじゃ。
あ、そんぐらいはわかるよ。でもなんで、ジャンプもマガジンも見てたはずなんだけど、多分途中で買うのをやめてるんだはず、ジャンプを。
ああ、でもジャンプの世代ではなかったんで僕は。
あ、そうなんだ。
参考本。
俺らのこれはもうジャンプでも、はい、四天王でスラムダンクありましたからね。
はいはい、
うん、途中で多分や、買うのをやめてしまってから読んでないんだはず。
で、まあまあ、そのなんでスラムダンクかっつうと、はい、その桜木花道は決勝っていうかね、もう三能戦っつって、はいはい、すんごい強敵、
あれ2回戦なんですよ、
ラスボスとね、
はい、
2回戦で戦うの、
はいはい、
でそれで力を振り絞って一応勝つんだけど、はい、桜木花道は後遺症が残るわけよ。
なんで、
はいはい、
ね、その中背中をバーンって打って、
うん、
ピキってな
って、ピキってなって、ウキ
っていうやつ、ね、
もうこれは選手生命に関わるからっつって。
あ、そんな話なの。
だけど俺は今が青春だからやるっつってね、
うん、
やり遂げた後に、まあ、次の試合はもう出なくて、そのままリハビリ生活っていうので終わるわけ。ま
あ、え、最終回、
明確に言えば最終回は単行本での三能戦に最後勝つんすよ。
なんかあれじゃない、うん、ハイタッチで終わってんかった、はい、あれ違うんだ。
タイマーがギリギリなる、 そのあれで左手は添えるだけっつって、ルカワが一番嫌いだった桜木にパス出して、それを綺麗にジャンプシュート決めて、
うん、
ブザービートっていう、そのもうゼロになる瞬間に1点差で勝つんですよ、ね、
うん、
うわーってなるんですけど、うん、その3回戦湘北あっさり負けるんですよ。
そう、あっさり負ける。
その試合はもう描かれてないです。
そうそうそう、
あ、負けたっていう結果だけ、
結果だけで、
はい、試合は描かれてない。
そうそう、だからこの、その写真も撮られてんだけど、バスケットマガジンのね、
バスケットボール、う
ん、それで本当は表紙になるんだったんだけど、うん、3回戦あっさり負けだったから、これは幻の写真になりましたみたいになって、次のシーンでもうルカーが走ってるところで桜木花道がまあリハビリをしてるね、
はい、
っていう状態なの。
リハビリは、
だリハビリ、桜木花道はリハビリしてる。
そう、背中痛めて、
あ、
でルカーはその近くで日本代表の合宿があって、
あ、
ジャパンのユニフォームをかぶってつけて、もう走ってた、
走ってる、
はい、桜木見つけてバッ
て。どこが今、
で俺の
背中痛めた。
そう、今日ね、あの空海で仕事してて、この上半身だけかがめて、冷蔵庫からね、あの豆腐を取ろうとしたの、
はい、
そしたらピキってきて背中、もう今息を大きくするとめっちゃ痛いわけ。
役者生命に関わるってことですか。
だからもう桜木花道状態さ、
やばいさ、
リハビリ行った、
リハビリカウント。
桜木は3ヶ月で覚えたこと3ヶ月で忘れるよって言われてるんで、初心者は
やばいな。
どういうこと、
どっちの方かな、演劇の方なのか、はい、生命は
空海、
空海の生命なのか、どっちか分かんないけど、
でも豆腐取ろうとしたから空海かな。
そっか、はい、そうかもしれない。でも本当に痛いの、ここが、この肩甲骨のところとか、もう背中のな、
筋だな、本当これは、うん、ビキってなるのは
もう痛くてさ、
何言ったらいいの私たちこれ。
だから、桜木花道だよってことなんて、じゃあ多分それを言いたかったの。
だから来週には多分まだ背中ビキって言ってたら、シアさんは髪が赤くなってる可能性。
そうそう、赤くなってる。でも言うの、二人が、うん、安西先生みたいに、うん、いや俺ともっと喋りたかったからそのままにしてたみたいなこと言うんだよな、あいつな。安西先生は
諦めたら背中、あれじゃないの、試合終了ですよね。
君がどんどん成長していく姿を見ていたかったから止めなかったけど、うん、やっぱりもうこれ以上
その背中痛めてることで、
だけど花道は出るって言って、うん、
別に秋山は深夜さんが空海やめてもそんなになんか止めないけど。
あ、そうですか、
うん、
あ、そうです。
俺空海君の鍋を振る姿を思って見ていただいたけど、
そう
そう、じゃなくても別にいいかなと思ってるから。
別に僕だけの話、はい、
役者生命はね、ちょっとなんかもう一回考えるけど、
考えるけど、
空海生命は
別に
秋山たちはそんななんか
関係ないもんな。
リスナーさんはね、もしかしたらほら行ったら餃子もらえる人がいなくなるかもしれないし、
あ、そうかそうか、そうか、
はい、春巻きがねもらえなくなるかもしれないしってことで、必死に止めてくれるかもしれんし、
桜木春巻きかもしれないですね。
桜木
春巻き。赤い春巻きだ。
でも本当に痛くてさ、
でも背中痛いと本当に何もできないよね。
背中痛いの怖いっすよマジで、
うん、
でこれさ、 さ聞きたいんだけど何の病気なんかな、はい、俺まだネットでちゃんと調べてないけど
病気じゃなくて筋痛めたんじゃないですか。
単純に筋痛めてると。
でも腎臓痛いと
だから桜木花道は選手生命に関わるっていうぐらいだからなんか病気でしょあれ。違うの。
いや病気じゃない
筋じゃないですか。
あそうなの。
筋痛めてただその療養が必要と、うんうん、リハビリってその桜木はこの3ヶ月ぐらいでの急成長なんで、
うんうん、
一気にこの期間が空くとバスケをしない、
うん、なんか言ってたよね。
それでこの全部忘れていっちゃうからそれが選手生命に関わるっていう的な
イメージ。そういう
だよ。シアさんもう空海勤めて何年になる。
もう7年ぐらい。
そんなに
じゃあ大丈夫かな。
絶対忘れないよ。絶対忘れないよ。
3ヶ月便秘科休んでも覚えてたんで
大丈夫。そっかそっか、
はい、いや確かにもう1ヶ月とかしか出てないから3ヶ月やったらもう忘れちゃうからさお客さんの感覚とか。
でも本当に痛くてさ嫌なんだよな。マジ
いやもうマジストレッチとかした方がいいですよ。
だから体がね単純に硬くなってんだ。
そのまま五十肩とかになりますよ。
肩甲骨の下ですか。
下なんかねここら辺
いやラジオ
もう肩甲骨の下
左ですか、
うん、左あ、うん、そうそうそう。
ちょうどね背中の痛み左側肩甲骨の下っていうのが、う
ん、お検索した
背中の痛みって入れたらポンって出てきました。
へ、
何なの
シアさんめっちゃ
超怖いんだけど。超怖い
怖いですよこれ。超怖いですよ。今いろいろお医者さんに聞いてみましたみたいな。
はいはいはいはい、はい。
まあまずは試してみてくださいっていうの、うん、まあ、血流良くすると痛みが和らぐことがありますので、
まあ、肩こり系
ほぐすように大きく腕回したりお風呂で肩まで浸かるとか。
あ、はいはいはいはい、
そういうのやって一回血流をね
血流を、
はい、良くして様子見てくださいと、うん。左側の肩甲骨の下が痛い場合1、膵臓の病気、2、胃の病気、3、心臓の病気、4、肺の病気の可能性があります。
ちょっと待って全部 内臓系。
いやでも多分ねこれは本当に急に何もしないのに痛い痛いってなってきて痛い痛い痛いってなったらその病気の
筋とか筋肉に異常がないのに痛い場合は内臓系だけど
あれがあるけど多分そのトロトロとしてグッてなった時にヒッてなったんだったら、
う
ん、
俺
まあ、筋痛めてるだけの可能性は全然あると思うので。
一応でもひふみさんから背中痛いって心臓に血管があるかもしれないからマジで検査した方がいいかもよ。
ちょっと待って、
そうだから背中はそういう意味でもちょっと怖いって言われますね。
私もだから言い痛めた時とかあの右の背中が痛くなりますもん。シーンとしたことどういうこと。
シーン。
いやなんかねこんな話してきたら怖くなってきたから
もういいや。もう年なんだから本当に、うん、若いつもりでも
だからよ
こればっかりはよ。なんか今まで平気だったものが本当にあれになる。
最近もさあのちょっと撮影があって、
はいはいはいはい、
撮影がね、はい、撮影してきたんですけど僕まあ大体その夫婦役ってそんななかったの。
そう
撮影で映像系では、
はいはいはい、
カップルの役とかはあったけど、
まあ、まだ結婚してない。
そうとか。あで最近この撮影行った時に、はい、まあ、沖縄のねお笑い の、 その大先輩がいらっしゃって、はい、その方と夫婦役だった、
はいはいはい、
でいつもこの方って大体、まあ、友次さんとかさ深田明さんとかとさ
大御所と言われる
夫婦役やるのに今回俺だったわけね。
奥さん
役がなんか俺こんな年取ったんかなと思ってそのスタッフさんとも話してて、はいはい、俺ってもうそんな年なのと本当にみたいな。
あ
いやちょっとね嬉しいんだよお声かけ。
お相手はまだ誰か教えられないんですか。
分
かんない、情報公開してるかどうか分かんないから。
してないからな、まだな、うん、なんかなと思って。
あでも私ツイッター見たりとか、うん、ちょっと昨日宣材写真撮りに行って、うん、でそこでメイクしてもらった人が多分シアンさん の、 その映画の現場に行ってて、
うん、
お伺いしたんですけど、うん、この誰々さんと荒垣さんいたよっつって、うんうんうん、で誰々さんと今回夫婦役だわけっつって、はあマジでと思って、
うん、そうマジだったの。
だからもうそ変な言い方夫婦として成り立つ見た目ってことですもんね。
そうだね、
うん、
めちゃくちゃね、
うん、
だ俺も年取ったんだなと思って、
まあ、でも役変わってきますよね。やっぱ ほぼお母さん役ですもん自分も、
うん、まあ、今からもっと変わってくんじゃない。もっと
何になるのかな。
子供がいるとか、
だから子供がでかくなるとかね。
春さんのおじさんとか
春さん、あそうもうな絶対出てくる。もう絶対だよ。だってともきもさ今まだな安泰してるかもしれないけどもうすぐだよ。
どうなんですかね。でももう30代後半とかの人の感じが欲しいですって言われてなんか候補で僕が上がりましたみたいな話が、まあ、それはバラシになったやつなんですけどそれで一回なんか行ったりとか。
やっぱな、いろいろそうなってくるよな。
なんかさ、まあ、マネージャーやってたあれもあるけどこう30代 女性とか、まあ、男性ってあるじゃないですか、うん、でもまあ40代の方もいるじゃないですか、深夜さんもそうだし平安さんもそうだし、うんうんうん、まあ、やっぱ一応送りはするじゃないですか、うん、まあ、30代を募集はされてますけど、うんうん、まあ、例えばにとみうちの富浜とか20代だけど30代に見えますって、うんうん、一応まあ全員分というか、
うんうんうん、
よっぽどじゃなければ送りはしますよね、はいはいはい、でこの落ちた場合にどっちだったんだろうみたいな、いや、なんで、なんか向こうの気持ちとしては、いや、30代って言ったのになんで40代送ってきたばってならないのかなっていう。
そういうところね。
あ、でもなんか逆な気もするけどな。
逆？
だから20、30代の役、
うん、
30代中盤から後半の役で、20代が来るのと、40代が来るのだったら、40代選びません。
う
ん、
あ、どっちかをってこと、もう30代が本当にいなくってどっちかって言ったら、
そうそう、どっちかが来たら40代選ぶんじゃないかなって思っちゃうんですけど、だって20代はまだ30代を経験してないから、うん、やっぱどっかで若さが出ちゃうというか、
まあ、でもさ、これ言ったらおこがましいけど、はい、まあ、俺もそのヒートもの友樹もそうだと思うけど、はい、例えば30代のこんな役やってって言ったら、はい、ある程度なんか分かるさ、大体こんな演技プランかなみたいな、
まあ、30代だしね、
自分の周りのそういう30代知り合いでこういう人いるな、こういう人いるなっていうのは一応考えたりとか
するだけど、その映像関係そういうところってそのもう見た目で大体撮るさで、
はい、なんかパッと見の印象だし、ね、そんなに大きく演技できないし、
う
ん、
演技じゃないところで、いや、そういう時にいやこの役こんな感じもできますけどのっていう提案を出すね、なんかそういう場がね、もうちょっとね、だからもう本当見に来てほしいんだけどな、そういう関係の人に、
ね、いっぱい、今の現状で俺と深夜さんに30代後半の役が欲しいです、
うんうんうん、まあ、どっちも違うからね、ともき前半で深夜さんも40代でってなった、
うん、だったら多分俺深夜さんに行くと思うんですよ、
あ、経験してるから、
そう、あと単純にその今の状態ですよ、パッと見で若く見られるから、
まあまあそうだな、
まあでも基本的にほらこういうね仕事してる方って若く見える方が多いさね、うん、よっぽどじゃなければ、
うんうんうん、そう、そしたら俺じゃなくて深夜さんだろうなっては思うかな、だ
それでトモキが選ばれてたら違うね、なんで落ちたんだっていうことをいっぱい考えないといけんからな、
その30代後半ではあるけど、うん、あの爽やかなとか、
あ、なるほど、
なんかあるじゃないですか、
まあ、俺全然爽やかじゃねえからね
体型とかもあるしね、
まあね、
はい、
はい、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストも紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンジャンプラテと書いてメールお待ちしております、それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア、ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね、
待つかのように。
はい、10月8日木曜日17時23分になっております。木曜日にチャンプレット
に、はい、ツイキャス紹介していきます。グマナリゾーさんこんにちは、
こんにちは、
タキシーさんこんにちは、今日は出社勤務してまして自宅へ移動中でございます、お疲れ様です。タキシーさん、頭のおじいちゃん感が進行してますねと、
そう、
もうひげがね、
ひげじゃないですか、
うん、武蔵さん、ともきさん、ひとみさん、シアさん、リスナーの皆さんこんにちは、しょい、生放送お疲れ様です。ひとみさん髪型洋服めちゃくちゃ似合ってて、うん、素敵です、ありがとうございます。これあれだね、あの俺のカバネの時の衣装だね、興味ある？秋山に興味ある？2人
でもなんか、あの確かに普段着なさそうなちょっと派手な感じだなっていう、そうそう
そう、色をね入れようと、あれよ、あの古着屋で500円、上等っしょ。文禄さん、もっと褒めてくれ、フルフルフルと、ベンビー会かな、
あ、
ベンビー会、文禄さん、結果も残してから背中痛めてくれと
桜木花道みたいに、
何かを買って、何かに買ってから、あの背中痛い、リハビリ。
あ、なるほどね。なるほどな。そういうことや。文禄さん。
たけしーさん、豆腐で背中痛いってやっぱりおじいちゃん進行。
ああ、まあ、そうだよな。
まあ先ほどね紹介しましたけど、ひふみさん、背中痛いって心臓に血管があるかもしれないから、うん、マジで検査した方がいいかもよと。
でもこれに関しては皆さんご心拍、ご心配、
ご心拍、
ご心配をおかけしましたけど、
心臓に、心臓に、
あの先ほど、まあ CM の間にですね、あの友紀さんがちょっと
軽く、ね、
伝えてくれたそのぎっくり背中というのがあるみたいなんです、
の可能性があると、シエ、うん、さんが言ってたその息を大きく吸うと痛むとか、うん、あと一定の角度に体を傾けると痛みが生じる、うん、で背中の筋肉や筋がつったような感じの痛みが
ある、うんうん、そうそう、もうつったような感じあります。なので今もそれ聞いてめっちゃあのしっくりきたんで、多分ぎっくり背中です僕。
でもマジで本当に1週間とかなるんだったら行った方がいいですよ、うん、はい、あの内臓系の可能性があるから、
はい、
年なんだから人間ドック行ってないでしょ、
はい、
はい、
整骨院に行ったりとかしてね、
あ、そうか、
周りのまず筋肉ほぐしてくれてとか、 あと電気治療みたいなのがあるんで、そういうのでやるのがいいらしいですね。
はい、旧具司会社のおるさん、こんにちは、初見ですと。
嘘つき、
あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
秋山さん、お風呂入ってこうね、と。
いってらっしゃい。
パンヒゲさん。
パンヒゲ。
こんばんは。荒垣さん、結婚発表かと思ったって。なんだろう。桜木花道？
桜木花道？
桜木花道。
花道っていう言葉に。
言葉だけで。
かな。
みんなやっぱその、なんていうのかな。
反応したの
か。お祝い感を感じてしまうんですね。
文禄さん、信也さんはおじい役もできるねと。
あ、まあまあそうですよ、そうですよ、
そう見えてしまうっていうの。
GT200 さん、こんばんは。
こんばんは。
熊野アリスゾウさん、ご心拍。
ご心拍。ご心拍をお書きしましたよと。
ということでね。
はい。
はい。
いや
一応今日、まあ告知にもなるんですけど、情報解禁しましたけど、11月の7日から、ですね、舞台、ビューティフルサンデーを、うん、まあ、劇場で、一発撮りしたものを、まあ、配信っていう形で。
はい。
はい。今、それの、だから私もシアさんも稽古中。
稽古中。
で、はい。今回。
劇場でなんですね、
今回。そう、撮るのメカルベースで、まあ、もともとね、9月にメカルベースで、舞台でお客さん入れてやる予定だったんですけれども、ね、うん、まあ、8月ぐらいか、結構ね、うん、もうバーンってこう、感染者数が上がって、出たところで、うん、まあ、ちょっと協議して、うん、無観客で配信っていう形にしようって。で、まあ、ただ、前はね、俺のカバネは稽古場でから配信したんですけど、うん、まあ、今回ちゃんと劇場で照明も入ってもらって、がっつりセットも組んで、もう本当にお客さん入れてもおかしくないというか、うん、状態。
入れないともったいないぐらい
だな。そうそうそう。
あれも、もうその、テンブスとか、アシビナーとかみたいな。そうそうそう。
もう本当に本公演でやるのと同じぐらいの。
このロビーに流れてるモニターで見てる感じで見れる。
そうそうだね。で、でもがっつり、もうカメラマンさんも、プロの方、はい、映画とか普段撮ってる方にお願いして、へーって。お願いして、うん、まあま、ね、映像のね、うん、クオリティも、アングルだったりも上げて、お届けしようということなので、はい、はい、ぜひ。11月7日で、チケット、ね、まあ、有料配信になりますので、うん、まあ、チケットというか、購入に関しては、7日、うん、かな ?10 月7日。あ、違う、10月15日に、
ま
あ、だからね、購入の仕方を、また発表していきますので、はい、よろしくお願いします。深夜さんと、うん、秋山は別チームでね、ダブルキャストで。
暁と優しい、
はい、日曜日の暁と優しい日曜日のチームで、
はい
はい、やりますので、深夜さんとのダブルキャストは上原和樹、
和樹、
はい、秋山とのダブルキャストは玉城美奈、玉ちゃんさん、うん、で、もう一つの役が渡嘉敷直隆とあとのすけ、
のすけってあののすけですか、
あののすけ、前、まあ、まだ劇団大勢に戻ってきたわけではなく、まあ、今回脚演という形にはなるんだけれども、まあ、以前ね、ご存知の竹志さんとかご存知の方は、はい、知ってるんですけれども、前に劇団大勢にいた、
うん、
はい、のすけが今回、まあ、脚演という形で。
あ、そうなんだ。
う
ん、だから、昨日、今日か、そのフェイスブックとかで、
うん、今日の朝発表しました。
告知してて、写真載ってて、うん、のすけってだけ書かれて、
うんうん、
はってなって。
そうそう、まあ、今回名前のすけでっていうことでね、あったので、まあ、本名ではなくて。
だからそれもね、楽しみにしててくれたんだ。
深夜さんと、これ、ビューティフルサンデーって、ともき見た？これ再再演になるのかな？
再再演、
はい、そうだね。最初、うん、再再演ですね。
最初の時はめっちゃ前ですよね。多分僕が入る前
だと思う。立ち上げて何年とかじゃないですか？
2007年ですね、あれは。
あ、じゃあ俺が入る1年前だ。
川光の直哉さんがまだいた頃です
ね。あの時は初演は深夜さん特に。
俺あの時は直哉さんと、リーエーと、検索
出てるんだ。
そうそうそうそう。
検索さん、うん、違う、うん、約3人じゃないですか、出演、うん、あ、シアさん出てないってこと、
出てない、出てない、
ああ、そうなんだ、
初演はね、
へえ、
で3演で、またダブルキャストでやった、あの時
はい、
シアさんが翔一さんとシアさんとリエさんか、
リエさん
で、もう1チームが
高子さんもいました、
いや、もう1チームは検索と平安と平野直子、
あ、直ちんさん、そう
で、映像、事務所にある映像はあの直ちんさんたちなんですよ、
うんうん、
平安さん、検索さん、ナオチンさん、
初期の時に多分その最初のやつ見たんですよ、
うんうんうん、
私も映像で見てた、
うん、それぐらいしか覚えてないです、
だこれやるよって言ってキャスティングされた時に、え、あれって最初のシーンの衣装ってあれですよね、うんうん、つってひとしさんに痩せれよって言われてからのダイエット開始はーいっつって、
いや本当に本自体は素敵な本だよな、
うん、まあ、本自体はって、うん、どういうこと、
ビューティフルサンデーってでも多分なんか映画もありますよね、
映画あったかな、
なんかね見た気がするんだよな、映画だったかな、
多分ね、
あるんじゃないかな、
ね、
でも、
う
ん、
同じ脚本家の今度は愛妻家っていう舞台版やったことあるんだけど、これの映画版はありますよ、
あ、今度は愛妻家かな、
豊川悦司さんがやってるやつ、うん、その時はね、ともき多分いた時だよ、あの、はいはい、ターケーがまだ、ね、いた時だから、
なんかでも映画、
今度は愛妻家だ、
うん、俺が愛妻家だね、
ビューティフルサンデーって歌もあるのね、
歌があるみたいな、
サンワンヤンカンナニチヤンワンだろ、
あー、教育テレビでよく聞くやつだ、
ウィッツアビットファンデ
ー、グマナリゾさん、平安検索ナオチンバージョンを見たと思う、へえ、あれもだって私が入る前だよ、
10年前です、2010年だ、
あ、じゃあちょうどあれだ、1年前だ、入る直前だ、
おトラフェリオみたいに言わんけや
ちょうど1年前に
そう、そっか、もうその前なんですか、それ最近だと思ってました、
いやいや、こんな期待しますよ、
はあ、
なんか懐かしいですね、
だそれをね、一回映像で見たやつを再演で自分が出るってね、不思議な感じではあるね、
はい、なので、またチケットね、はい、発売という形になってな、うん、マナさん、
マナさん、
どうした、
どうした、やっぱ心行った方がいいっすよ、心臓、心臓行った方がいいっすよ、
本当に、
はい、じゃあメール一通紹介しますね、
ありがとうございます、
はい、ともきさん、木山さん、しあさん、こんにちは、ラジオネーム万代です、
万代、
うん、お久しぶりです、毎月親父がモアイで近所にある、うん、ケイリンという中華料理店を利用していて、お土産にケイリンのチャーハンを持ってきてくれるんですが、はい、そのケイリンが建物老朽化に伴い今年いっぱいで閉店の話を聞いてショック、うん、チャーハン美味しいから楽しみだったのに、うん、ちなみにケイリン昔はエンダーが入っていて、小学校の頃はいとこたちと夏休みのプール教室の最終日に頑張ったご褒美で食べに行ったな、もしかしたら来年年明けに建物の取り壊しも行われるのか、うん、また一つ思い出の建物がなくなるのか寂しいなと、それでは放送頑張ってくださいと、なんか聞いたこと、私も聞いたことある、
でもエンダーが入ってるっていうのはちょっとわからんくなったな、どこ
だ、あっちじゃないかな、だから多分万代さんの家の近所っつったら多分オロク近辺だから、
うん、
あの通りかな、エンダーロッテリアのところじゃないのかな、あっちじゃないのか、
どんなかな、
どこだろう、
どこだろう、万代さん今日ツイキャスにいないんだよね、
万代さんがみんな今悩ましい感じにさせ
てケーリン、
この前でもさ、久々に我が町の、あの海南の交差点通ったわけ、
うんうんうん、
全然変わっててから、なんか、
そう
綺麗になってるというか、駐車場とかもなんか建物が何個かなくなって駐車場になってたりとかして、
そうなんだ、
そう、だから去年の日付変更線以来やってもいないし、ね、うん、なかなかやっぱ見に行くあれがないから行ってないじゃないですか、うん、久々に行ったら変わってて、はぁーと思って、まあこの我が町の前までは行けなかったんですけど、あの海南の交差点のところだけ行って、
はいはいはい、そんなに変わってんだ、
うん、なんか、あ、こんなね、1年経ってないぐらいでこんな変わるんだと思って、
そうだよな、だって今年は本当にもう早い時期からコロナがあってさ、
はいはい、
もう我が町でももう4月の公演で多分終わりなんだよな、4月にね、たたらさんがやった時で、だからそこから見てないもんね、そんな変わってんだ今、
うん、大きい建物が一個なくなってるのかな、で駐車場になってたかな、だけどもうめっちゃ変わっててから、あ、なんかやっぱ寂しいなと思って、
まあな、景色が変わるっつーの
かな、
ありがとうございます、
芝居太郎博士さん、ケイリン大野山公園駅の近くか、
はいはいはい、
気分屋の通りだねって、
はい、気分屋の通りですね、
気分屋が分かんないな
居酒屋さんですか、
居酒屋です、
うん、
あの東京ラーメンとかがある並びですね、もう今東京ラーメンじゃないのかな、
分かんないな、
ピザーラとかがホットモット JA 大野山公園の山下交差点から入ったら、あのおろく元オロクボール向けに入ってたところの左手側、は
い
は
い、もう全部元で話さないといけない
んだ。なんかラーメン屋ありましたよね、はいはい、昔なじみの
昔あっちが東京ラーメンって名前だった気がするんですよ。
行ったことあるよ、
高校の時よく行ってたんですけど。
そこら辺、
そこのその通りです、その隣にピザーラがあって、その2軒隣ぐらいに、
あ、気分屋ってもしかして俺行ったことあるな、あのそこのラーメン屋の向かいの居酒屋さんじゃない？
道向かい、道向かいっす。
はいはいはい、行きましたわ。あ、あっち有名なんだね。
気分屋は僕らだから二十歳になって地元の同級生たちとよく行ってた居酒屋、あの辺でしたね。したら今あの小刻みプラスの打ち上げでよく使ってるっていう。
へ
え久しぶりに行きましたけど、小刻みさんたち
と、はい、他もねまたお録情報がありましたら。
競輪なくなるんかちょっと寂しいな。
文禄さん、ケータリンだったら分かるんだけどな、うん、みんな分かる、
みんな分か
ってます。ケータリンだったら僕もギリ分かります、
ね、ギリかよ、はい、もう一つ紹介しますね、うん、サニーさんこんにちは、お久しぶり、文禄です。あ、お久しぶりです、うん、文、今日お昼に中華屋に行ったら、お、中華屋つながり、隣の席で文系なカップルが楽しそうに話をしていました。
いいじゃないですか、
文系なんだね、理系じゃなくて、うん、女の子が、先輩実は私の彼氏、うん、韓国人なんですよ。
あ、可愛いですね。
彼氏は日本語苦手で、私も韓国語できないから、お互いたどたどしい英語で喋るんです、えへみたいなことを言ってました、うん、男の顔を横で数ミンすると固まってて、うん、彼氏いたんかいって顔してました
は
あ、なるほどね。
ここにも深夜さんがいたと思いました。多分今日は割り勘でしょうな、うん。3人はこんなことありますか、うん、ではまたと。
あ、なるほどね。
何歳ぐらいの人なんだろうこのカップルは。
いや、でも若いんじゃないですか。
そうだよね。
でも、
こんな21、2ぐらいと
か。あ、でも食事やったら中華屋行くか。なんか割り勘だから今飲み屋のイメージしてたけど。
あ、なるほどなるほど。
いや、でも多分定食屋か、今までの食事も先輩がおごってたんでしょうね。
彼氏いたんかいか。
そうだね、彼氏いたんかいっていうオチなんだね。俺これなんかそのお互いヌーヤンピヤンってやってるからさ、その話じゃないと思って。
これなんだ、あのなんて脈割りだと思ってた子に、まあ、彼氏もしくは彼女がいたんかいっていう経験ってことだよね、
うん、
じゃないですかね。
あんまないな
俺、
あんまというかないな。
逆に言われたことあるな、何年か前に。
どっち、
いや彼女いたんかいって言われて、はい、
あなたが言われた、
はい、あ、これは何、向こうがそういう気だったってこと
だったんですかね。だからなんかすごい言われた覚えがあります。
へ、俺もでもあるよ。
え、彼女いたんかいって。
いや、彼女、あ、彼氏いるんですって。
いたじゃん本当に文禄さんの言う通りじゃん
じゃ本当に。
いや、俺いたかな、彼氏い
たん。それはどういうシチュエーションだったんですか。
いや、だからこれはね、19ぐらいの頃なんて。
皿投げられた時じゃなくて。
あれじゃなくて、あのね、1年ぐらいかけて、仲良くなって。
おお、長期戦。
本当に、まあ、同じバイト。
もうその時点から好きだったってことですよね。
そうそう、ていうかその子ももともと近くのコンビニにいたので、俺この子めっちゃ可愛いなと思って6ヶ月通ってたの、タバコだけ買いに。そしたらいきなりいなくなってやめてたの。
はいはいはい。
ああ、もうこれで二度と会えないなと思ったら、半年後に俺なんか系列のバイト先に来た。
お
で、それで1年かけて仲良くなったの、
はいはいはいはい、
同じ姉妹店だから。
え、じゃあもう1年半かかってるんだ、その時点で。
うもう結構かかってる、2年かかってるからね。
珍しい。
それでやっと、もうね、本当にもう懐かしいな、シェラトンホテル分かる、チャタンの。昔そこ夜景が綺麗ってみんなが行った、沖縄の人がみんなが行ったシェラトンホテルって分かるかな、チャタンの。
分かんない。
なんかヤギバルはあるさ、ホテルヤギバル、はいはい、あっちの辺のあそこの上にあるわけ、
はい、
うん、
シェラトンホテルって言って、うん、今はもう取り壊されてんだけど、そこで夜景見ながら告白して OK もらったの、
うん、
ここまでいいでしょ、
はいはい、
OK もらったの、
うん、
もう今でも覚えたら、次の日連絡取れんくなって、そこから2週間連絡取れんくなって辞めたわけ、仕事も、うん、そしてやっと取れたら、いや実は九州に彼氏がいるって言って、そのまま終わったので。俺本当にこれ言ったら別にあれだけど、オロクの子だったの。
まさか、あれ中華料理や、あれ繋がった、
ちょっと
俺そのあのオロク公園のタバル公園あるだろ、
はい、
あそこの子、近くの子で、俺あっちらへもよくだからいたんだよ。
あ、じゃあ友樹と会ってた可能性あるんだ、
19ぐらいの頃は。
俺の実家のすぐ横ですよ、タバル公園
っ
つった
ら。あっちらへんにちょっと、
これあれっすか、あのなんか深夜さん、ほらなんかなるべく早めに、なんかいいなと思った子には声かけて、なんか早めに告白してダメならすぐ次行くっていうきっかけになった子ですか。
そうそうそう。だから俺は前にも言ったことあるけど、そのどんなに長く好きって言っても、うん、一発で振られるんだったら、そんな気持ちもやめようって、
もう2年もかけずに さ、私がそうだわけ。私は好きになったら長いわけ。片思い歴が長くて、うん、私の場合はなんかあんま付き合いたいっていうより
見ていたいとか、
そうそうそう、なんかし自分があんまりなんつうの、自分が好きになる人あんまりこういい人じゃないというか、ダメンズが好きって分かってるから、あ付き合っても幸せになれないんだろうなとか、彼女がいるってのも知ってたりとかするから、はいはい、でもなんか、なんつうの、告白して吹っ切るとかもしないでだらだら2年3年とか好きでいるっていう話を前したら、うん、お前な2年3年好きでいたところで成果にならなかったらもったいないから、うん、もうすぐ行ってすぐ次行けみたいなこと、うん、
当たって砕けて
次行けば、そうそうそうそう、
はい、
なんかでもこの話久しぶりになんか懐かしいな、
いやでもないいなと思った人と2人でまずご飯行かないのと、だから彼女いるって知ってると思う、
俺も最初に聞くと思う、
最初に
この人いいなと思ってなんかもうそうなりたいとか近づきたいなって思ったらまずそこ確認する、
漫画みたいだな、彼氏いんのみたいな、
はい、
だ, もうさ、だってさ、この年だった、しかもこの年とかになったらさ、
まあ、今の年
だったらもう結婚してるかどうかにもなってるから
ね、そうだよな、
彼氏だから、彼氏いるのって聞いていないよって言われて旦那はいるけどねみたいな言い方をされたみたいな、なんでその言い方って
本当にそんな言い方する人いるんだ、
言いました言いました、
でも変な話、それってちょっとあれだよね、あの引っ掛けようとしてるよね、
いやだからその、いやでもその場ですぐ言ったんですよ、
ああ、
ね、彼氏はいないよって黙ってて、
うん、まあ、引っ張ってるわけじゃなくてすぐにっていうことでしょ、だからまあ別に
その言い回しはなんだっていうくだりは一回ありました、うんうん、
あ
ー、はい、一旦 CM また行きまして、まだまだメールツイキャスト紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
8日木曜日17時42分になりました。木曜日新ジャンプでやっております、
はい、オフトークがやばすぎてね、
オフトークがね、うん、
カーソルが消えたよ、カーソルが消えたよ、
あっちの画面に行ってますよ、もう一個の画面の
方、はい、あった、はい、ツイキャス、
はい、
文禄さん、しんやちゃん怖っと、まあ、1年半
追いかけました。一途と言ってほしいね、
まあ人によるんでしょうね、人によるんでしょうね、SPD ワンダーさん、夏い女しかす場所と、ホテルかな、なんとかホテル、
ああそうそう、あ、シェラトンホテル知ってんだ、スピーディーワンダーさん、あのね本当にあったの、
まあ、あったんでしょうね、あったんでしょうね、
本当に綺麗って言って
みんな、ちなみに、あのちなみに文禄さんから、うん、OK しないと返してくれない雰囲気だったんだなって
言われて、なんでよや、
うちの両親と
違うう
ちの両親です、同じパターンうちの親父が、
おい文禄は違えよ、
おかわりプロポーズするときに、親父
は
あのセスナ機のパイロットだったんで、
あ
の夜景見ようっつって、うん、自分でセスナ機運
転して、かっこいい、
飛行機の中でプロポーズしたらしいですよ、おかわはこれあの OK しなかったら
下ろしてくれない、
下ろしてくれないと思って OK したっつって言ってましたね、
あでもなんか、
ま
あ、
うまくいったんだろうね、いいね、笑い話というか、
いい、ね、かっこいいね、
東京にいるときにそんななんかプロポーズしたって、
セスナ機で告白怖いな、確かに OK しないとなんか、
そう、そのままもう、
そうか、
ガソリン尽きるまでずっと飛ぶんじゃないかなみたいな、
そのまま心中されそうなね、
そんなキャラだったの、親父っつって、
でもそれで言ったら観覧車とかでそんな雰囲気してもダメだな、
あれだからもう本当に 100% ないともうあれよ、
だって変な気持ちならさ、とりあえず頂上で言うか、もう頂上から4分の1、9時ぐらいの方向で言うかだよな、
降りる直前ってこと、
だって初めに行って、あと例えば3時の時点でってさ、
そもそも観覧車の中で言われたら怖いけど、
でもそんな人いるんじゃない、男だったらちょっとよぎらん、
まあでも、まあ、2人で遊園地に行く時点で大体は多分大丈夫だと思うけど、
私の場合遊園地じゃないから、
あ、まあまあ、なるほど、
そうそうそう、だから
あれだって別れるっていう、
そう、ジンクスは俺らも高校ぐらいの時からあったから、あっちで告白はないかな、
まあもうあったとして、そのジンクスがなかったとして、普通に観覧車ってなっても、まあでもあそこの観覧車だったらどんなかな、
チャラいかな、
観覧
車、なんかほら 県外の遊園地だったらもうそこに行くまでの距離とか遊園地行こうよって言って電車の待ち合わせして電車乗って遊園地行きますで列並びますとかっていうのがあるからある程度やっぱ好きな人とかそれなりに好意持ってる人じゃないと一緒に行こうとはならないから観覧車乗る時点である程度の脈割りじゃないですか。
そっか
そっか。8割、9割あって、まあ、告白待ちの状況で告白 OK だったら。
こっちの車乗ってすぐ観覧車の前に止めて。
そうそうそう。
で、券300、400円ぐらいのピーって買って、うん、もう私
ちょっと乗ってみようぜ、物珍しいからの感覚で乗ったら、そうそう、ダメになる可能性も高いから、うん、それを頂上で告白されて、そんなつもりないけど、みたいな。なんでいつもの乗りじゃん。
そうだから戻られたのこの時間気まずくなるから。
そうだよな。
OK だったら一緒に乗ってとかだったらね逃げられるけど。だって逃げられないさ。
観覧車で告白した人いるかな。
ちなみに大城くまさん、自分好きになる人あんまいい人じゃない、うん、笑ってきてる。そんな私全然そう思うけどな自分で。メイキングヒナさん、ひとみさんダメンズ好きとは意外って。たけしさん、秋山さんダメンズ女子だったんだ。てんてんてんって。
あ。意外な。
意外な。
あ、そうなの？
意外な。
でも思いません？二人はわかるでしょ？
キートが好きな人。
ダメンズ、違う、ダメンズ。なんつうの？ダメンズを育ててしまうのもそうだし、ダメンズウォーカーというか。
付き合った結果、
結果そうなってるのかな？
相手がそうなってるとか、
ただ、
はあるかもしれない。わかんないけど。
キートがその人と二人にいるときっていうのは俺たちに見せたことないさ。
まあ、そらね。
絶対に、うん、プライベートの。
うん、
で見たことない。お前がどんな顔してるとか、どんぐらいデレデレしてるのか見えないと、
そこまで見ないとダメなの。
か分からんよな、それはな。
まあまあまあ、だから。
いや、でも普段の仕事とかでもそうだろうなと思う。ダメンズ育ててるなと思うもん。世話焼きすぎて。言われるもん、世話焼きすぎって。
あ、でも俺もそれ言われたことある。
あ、だから私もトモキ思う。トモキは女をダメにするタイプ。
そうって言われたことある。
女ダメにするタイプ。
だからもうなんつうの、何でもやってあげるから、先回りして、あ、これできないなら、じゃあやっとくよ。はい、これどうぞって。私めっちゃ差し入れとかもなんかご飯食べてない人とかに差し入れとかめっちゃするわけ。なんかもう聞いたら心痛くなってくるわけ。あ、ダメ、なんかダメンズな、育てるんだな。お母さんになっちゃうっていうか。
ああ、なるほどね。あ、それで安心して。
そうそうそう、どんどんダメになっていくというか。
ああ、なるほど、なるほど。
ちなみに、うんうん、芝居太郎さんから、うん、そしてダメになったら捨てるんだろうって来てるんだけど、これがね、捨てられたらいいんだけどね。ダメンズ女子ってね、捨てられないんだよ。
そうだろうな。
うん。
なんかそんな感じする。
支えてあげなきゃダメになっちゃうんだよね。
うん、俺もちょっと多分捨てられないんだよな。
ダメンズ女子とダメ、なんていうの、ダ、
情が入っちゃってるからもう。
そうそうそう、情なんだよね、うん、もうね。
良くないって言われるんですけど。
う
ん、
良くないって思う、自分で思うもん。ああ、やりすぎだなって。はい、
はあ、
メイキングひなさん、みなとみらいの観覧車、うん、女二人で乗ったら周り全部カップルで居心地悪かったと。
みな
と
みらいっての
は
横浜
ですね。あの一番でかいかな、全国で一番でかい観覧車だったかな。
みなとみらい観覧車ってでも乗ったことある？
俺ね乗ったのでも。
あ、そっか、そういう話になるんだ。
俺もね一回しかないんだよね。本当にチャタンのやつができた時に19か20歳の頃に1回乗っただけで、あとは乗ったことないんだよ。
中学校の時に乗ったかな。
早いな。
いや中学校の時に教育実習で来てた先生が男の先生ですよ。
あ、男か。
はい、まあ、21人ぐらいですよ、その大学のあれで教育実習で来てるんで、うんうんうん、年近いじゃないですか。したらうち の, そのクラスの女子の幼馴染的な、同じ家近くて昔から知ってる人みたいな感じで、
うんうんうん、あ、じゃあなんとか22って言われるぐらいの関係だ
った、はい、で俺その女友達とかも仲良かったから4人ぐらいでいつも遊びに行ってたんです、
うんうんうん、
遊びに連れてってもらって
先生と、
はい、うん、でそれで観覧車乗った気がします。
4名
で4人で俺だけドキドキしてましたもんだから。
あ、思春期だ。
そう、こっちはもう大人だし、
まあまあな、
うんうん、中学生連れてるだけだから。
ああ、うん、観覧、まあね、地元にはないけど、やっぱり小学生で遊園地とかやっぱ家族では行くから。
あなたは25、6まで向こうにいたでしょ、
うん、
そのデートしようって言って観覧車とか乗るの？
あ、乗った乗った。横浜のも乗ったんじゃん。
観覧車ってさ、問いに座るか隣に座るか選べるさ。
あ、まあまあ4人乗りみたいな感じだからね。
2人分ぐらいの席はあるでしょ。あれどこに座るの？カップル
って、ね、でも最初は問いで座るよ。
あ、最初はちょっと、
うん、だと
こ、まあ、案内される人も見てるからな。
あ、
お前ら隣に座るんかいになるからな、うん、
かな。
じゃあ頂上行くぐらいに横来なよっつって隣に座るんだ。
あ、言うんだ。
あ、
でもあれさ傾くわけよ、
うん、
あ、え、動くと横に座るとあれ高所恐怖症だから死に怖いわけ。
あ、そう、
乗るんだけど毎回乗って、なんか最初自分が高所恐怖症って分かんなくって、うん、そんな言葉があるとかも知らないから、なんか観覧車乗るとムズムズするんだよなと思って、なんだろうって言っていろいろ調べたら高所恐怖症ってのが分かったんだけど、だからあんまり観覧車の中で動いてほしくない。
あ、
観覧車って、うん、チャタンのしか乗ったことないですけど、うんうん、さっきもツイキャスメールかの中で言ってたんですけど、うん、周りが全部カップルだったからっていう、
うん、メールでね、
隣のそのカゴというか、うん、見えます？
見えるよ。
え、
あの角度によるこの一番だから頂上行ったらその両端は見えるし、それがちょっと角度が変わったらどっちも見えなくなったりとか、はい、一応なんかこの下半分はなんていうの、
はい、
あのドアとかのああいう金属だったりする、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
が
とか上もそうだから角度によって、見えるとこと見えないとこある。
周りの加護気にして見るんだ。
いやでも、まあ、でも見るんじゃない。
なんか俺がその乗った時ってカゴ一個にこう間隔空けて乗ってたんですよ。だからそんなもう満杯になることもないから。
あ、なるほどね。止まったことあるよ、観覧車も乗ってて。
うわ、それは一番嫌だな。ジャッキーチェンでしか見たことない。
だからよくでもほら ね、海外 の、 あの観覧車が台風でめっちゃぐるんぐるんぐるんぐるん回ってるとか、チャタンのもそうか、誰も乗ってないけど、うん、台風来るからって止めてたらめっちゃあれがカゴがぐるんぐるんなってるみたいな、
うん、
もあるけど、
ちょっと待って、
はいはいはい、
メイキングひなさんから、
うん、
丸見えと、
うん、
観覧車、みんなチュッチュチュッチュしてると、
うん、
うわ、もう
あえてガン見してあげたと、チュッチュチュッチュするんだ、やっぱ観覧車イコールチュッチュチュッチュなんだ。
見られるのも嫌だし、うん、したくないし、
うん、あ、したくないの、
嫌だ。
あ、そう、
まあ外と同じ感覚って感じ、うん、
ちょっと
人前で
ちょっと 10% は興味あるけど、
ね、俺観覧車 は晴れた日にあのもうそれこそ夜景とか、
うん、
その遠くを見るためのものだとしか思ってなかったんで。
ああ、チャタンのってどこまで見えるの、あれ夜景とか見えるの。
いや、
そんな高くない感じだけど、
だってあれ上に上がったとしてもね、あのガジャンビラに登っていくところのあれだから、
かん
そんな山にしかないですよね、うん、向こう側の、
はい、
あっち国体道路かぐらいの、
そうそうそう海の方面ぐらい、
地元見るぐらいな感じ、感覚なんだ、
まあ、あの脳感覚だったから、
はい、
まあ、厨房だったしな、
面白いね、うん、はい、もう一個はい、メール紹介します。
はい、
多分ハイサイですね、アイサイになってるけど、ハイサイつとむです。
つとむさん、
月曜日にセブンイレブンのラーメン、スミレの味噌ラーメンをいただきました。美味しいね、うん、なんでスミレ、なんでスミレってなんか、うん、北海道のなんやらかんやなの、まあ花とかそういうことなのかな、うん、トモキ、
はい、
北海道何度か行ったことあるでしょ、
はい、
お店に行ったことある、
ナイス、
スミレ
有名ではあるよね。でも私もカップラーメンでしか見たことないな。
スミレは行ったことないっすね。
味噌ラーメンか、あ、味噌ラーメンだね。
なんだっけ、なんとか商店には行ったけど、いや、ど忘れした。
いや、
味噌ラーメンのお店、
美味しかった。あ、美味しいよね、味噌ラーメン美味しいよね。
社長に連れてってもらったあの北海道居酒屋の
美味しいラーメン食べたいな。ラーメンも食べてないな。もう全然行けないよ、だから空海もラーメン、今ラーメン禁止だから。
あ、そっか。
そう、
ダイエット。チャーハン食いて。
ダイエット終わったらさ、だからセブンイレブンで思い出したけど、誰かがあのベルギーのチョコレートナイス。
何それ
をツイッターに上げてたわけ、
はい、
まあ、もうアイスはこれだけでいいかもしれんっていうぐらい美味しい、
なんか見た気がする、ツイッ
ター、
ギーチョコ、
そう、別の多分ラジオ局のスタッフさんからが上げてたんだけど、もうそれが早く食べたくてしょ、もうさ、冬になってくるとチョコレート味のアイスとかめっちゃ出てくるじゃん、
はいはい、
あのアイスの実もそうだし、
はい、
もうそれが食べたくてしょうがない今、
パルムの期間限定みたいな、
もう、うん、パルムはそんなに好きじゃないんだけど、
冬にあえて食べたいんだな、
そう、もうチョコレートのアイスが食べたいわけよ、まあ、あとだから撮影がね、この本番が終わるまではあと1ヶ月ぐらい、
うん、あと1ヶ月ぐらい、
いなくなるはずよそろそろ私、
チョコ食べやす
いために、
じゃあじゃあ結構体重落ちてるから、
ダイエット順調に落ちてはいるんですか。
子供3人産んだぐらいはいなくなってる。
嘘でしょ、
本当本当、
60キロぐらい
夜落ちてる。
60
キロって何、60キロ落ちたってこと、
うん、
いやいやいや、何人、
子供3人いなくなった。
違う産んだ、新生児よ、新生児よ、
あ、新生児、あ、
10キロ以上減ってるの、あなた
10キロは減ってない。でもうすぐ10キロ減る。
すごいね。
すご。
半年ぐらいで。だから、まあ、なんつうの、まあ、もともとこの体重だった時もあったんですよ。うん、で、まあ、太って、 で、その時の洋服がもうブカブカすぎて履けないわけ今、逆に。で、1ヶ月2ヶ月前に、まあ、痩せたからって言って買った洋服も今ちょっとブカブカだもん。なんか若干痩せすぎたなと思うけど。でもだから本番終わったら多分リバウンドするからそれ込みでやってるけど。
うどんちゃんぐらいになったら面白い。
リバウンドしすぎ て。それはそれでそのキャラでいくけど、もうキツネうどんじゃないだろうね。うん、月見うどんとかそんな感じかな。
いや、うどんうどん
だろう。うどんうどん。全員うだうどん。はい、折戸間さん、ありがとう。なんで入ったんだろう。
ありがとう。
なんだろう。
ありがとう。
キューグシカシノレさん、うん、荒垣さんと北海道行ってみたいな、
う
ん、
行こう、絶対行こう、
やっぱいいや。折戸間さん、うん、ヒートに差し入れありがとう、禁止か、え、どういうこと、あ、ん、
差し入れ持ってきたらダメなんでしょうってことね、
っていうことかな、じゃなくてあれかな、差し入れ、
あ、違う、それに対して折戸間さんありがとう、
あ、 なるほどね、あ、差し入れ禁止か、いや、差し入れは食べます。芝居太郎さん、スミレと純連行ったと、
う
ん、
あ、純連も聞いたことあるな、
キューグしかし乗れさんもあれって、うん、駐車高所恐怖症で観覧車乗れないと、パルコの駐車場も高くて怖い、わかる、あのさ、古島のアンアンの駐車場わかります、下が網になってるやつ、うんうん、あそこも怖い、もう嫌だ、あそこ、
あ、そう、古島のアンアンがまずわからんな、
あの麺屋の隣ね、
そうそうそうそう、はい、ということで、
はい、というわけで、早いもんで、本日のオリジンジャンプル木曜日は以上でございます、うん、たくさんのメールツイキャスありがとうございました、
うん、ありがとうございました、
また来週よろしくお願いします、
はい、
それぞれの舞台のチケット購入の情報は、随時 SNS チェックよろしくお願いします、はい、というわけで、本日のお相手は友樹と
荒垣真也と、
はい、劇団大阪から秋山ひとみでした、
また来週、さよなら、
バイバイ。